就活レディーゴー。このコーナーは先輩社会人や企業、就活中の学生、大学のキャリアセンターなど就職就活に詳しい方をお迎えしてお話を伺っていくコーナーです。はい、では早速ゲストの方をご紹介します。神戸電鉄株式会社の大平智子さんと赤瀬明穂さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、
珍しい、智子さん、
千の湖とか、
すごい名前、
すごいですかね。
千の湖、
そうですよね、珍しい名前やし、
まだ出会ったことはないですね。
ですよね。いや、僕も人生で初めて智子さんにお会いしました。
お二人ともすごくフレッシュで、
はい、
大平さんは現在入社2年目の24歳、はい、兵庫県の養父市のご出身です。
はい、
一方赤瀬さんが現在入社1年目の23歳で、うん、兵庫県は加東市のご出身ということで、は
い
は
い、お笑い大好きの赤瀬さん、
お笑い大好き
大好きです、
うん、大盛り上がりしました
ね。大盛り上がり、はい、一番好きな芸人さんどなたでした
っけ。マジカルラブリーです。
それはなんか理由があるんですか。
これは M1 優勝したからとかではなくそうですね、ちょっと野田さんの生き方がかっこいいなと思いまして、
はい、尊敬して。子さんのマジラブさんのファン
子さんのマ
ジラブさんのファン
絶対俺の方が好きやけどな。
どこが好きな
ん。
マジラブさんどこが好きなん。
生き様
同じやん生き様そんなかっこいいかな。ほんで
生き様
野田さんのやろ。
絶対ゲーム買うスイッチのゲーム絶対
出さはるけどな、この、
うん、絶対買おう。
はい、いろいろ伺っていきましょう。
はい、
でもまず私、神戸電鉄といえばすごく思い入れがありまして。
あ、みたいですね。
そうなんですよ、うん、高校3年間、うん、毎日神戸電鉄に乗って高校に通っていまして、
うん、
で神戸に出てくるのにも、うん、毎回神戸電鉄を使って、
うん、
もう市民の足だったわけですよ、三木市民のね、うん、そうなんです。ですから非常にお世話になっておりました。今もお世話になっておりますが、
は
い、
そうか、
とても思い入れのある
。三木から小野高校に通うのに、
はい、
神戸電鉄、
うん、そうか、
私も小野高校出身。
あら、
じゃあ2つ下ということですから被ってます、
ね、うわ、ほんまや
後輩や、
すごい。
それはさ、ちゃんとした後輩やってなると急に態度でかくなる気をつけてください
気をつけていただかないと
ちゃんと先輩風吹かすのに。
まだ挨拶されてないけど
えぐっ、
怖っ、この子怖っ、
この高校そんな盾の関係
盾がすごいね。
いや、盾は厳しい学校ですよ ね。
そ う、 ね、
そうな
の。そうそうそう、
津田さんのことちなみに知らなかったですか。高校ですごい美人な先輩いるみたいな感じで、
ちょっと存じ上げなかった。
どうですかこれは。
あ、そうなん。すごい聞いてなかった
すごいラストだった。
届いてなかった
図に乗るなよ
一個下までやったかなそんな話はいいんですよ。はい、そのお二人に今日は3つね、今日もテーマ3つ伺っていきますので、はい、よろしくお願いします。
はい、よろ
しくお願いします。
は
い、
まずテーマはこちらです。あれもこれもやってます、進化系電鉄会社。
はい、うん、
はい、兵庫県に住む方たちにとっては非常に馴染み深い、電鉄会社であるんですが、神戸電鉄さん、うん、改めてどんな会社なのかを教えてください。大平さんお願いします。
はい、ですね、当社神戸電鉄は鉄道事業、不動産事業、健康事業、保育事業、介護事業など、うん、さまざまな、視点から沿線地域の生活を豊かにする事業を行っています。
うん、おー、電車だけじゃないんですね。
そうですね、うん、電車だけではないです。
はい、広いですね。
はい、
すごい広く、
駅周辺の地域の活性化とか、
そうですね、
そういうことですよね。
はい、
なるほどね。正直ね、僕たち京都出身で大阪在住なんで、はい、神戸電鉄をちょっと利用、うん、どうしました、眼光鋭、どうした
、何何何何、いえ
俺
確かにね、
あかんこと言おうとして、
うん、
してないの、
うん、神戸電鉄確かに正直あんまり使ったことはないですね。
うん、
はい、
そうだ、だからあんまり馴染みがないんですけど、
うん、
青線、有馬線などがあって、はい、有馬温泉に行くためにも、
はいはい、
神戸電鉄乗って鈴蘭台で乗り換えたりとかして、うん、温泉地に行くこともできますので、
そうい
う意味では兵庫県皆さんご存知の、沿線かもしれませんね。
そうなんですね。
三宮から出てます。
新海地から
出てます。新海、それか、はいはい、わかりましたわかりました、はい、どうしたちょっと待って、何ちょっと待って、ラジオで全く伝わらへんから、俺が神戸電鉄さんの話するために俺すごいマナコで俺のこと見てくる、これ何なん
どういうノリこれ。
真剣に聞いてん
の。真剣に聞き方間違えてるよ。そう、
うん、ごめんごめん。
まあ、さまざまな事業を手掛けていらっしゃるということで、
うん、そうですね、
はい、そんな神戸電鉄で大平さんはどのようなお仕事をされてるんですか。
はい、はい、私は人事総務部にて主に採用担当と教育担当をしております。
人事を早くないですか、はい、それは2年目ですよね。
そうですね、1年目の時からあの採用担当させていただいてまして。
1年目から、はい、そういうこと多いですよね、来ていただいた方でも。
そうですね、うん、採用、あ、ごめんなさい、どうぞ。
教育ってでも2年目で。
あ、そうですね、まあ、私が今ちょっと担当しているのは、うん、社内の通信教育制度を整えたりですとか、はい、あとはあの新入社員研修での講師とは、うん、あの担当しています。
だからもうこのコロナ禍でいろいろ使わなあかんものが増えたのを、はい、先駆けで勉強して社員の方に普及してるという。
そうですね、ちょっとまだ行き届いてないところもあるかとは思うんですけども。
重大な役割やな、
うん、逆にフレッシュなね、うん、今からっていう方やからこそ
確かに、
うん、若い方スムーズに始めれそうですよ ね、 その分野は、
うん、ちなみにその採用活動って結構積極的にされてるんですか、毎年新卒で。
そうですね、学生向けの説明会ですとか、はい、合同企業説明会に出たりですとか、学生さんに配るような採用パンフレットの制作っていうようなところも担当してやっております。
なるほど、
はい、一方で赤瀬さんはどんなお仕事を、
はい、私は広報担当として、はいはい、公式 Facebook ページがあるんですけど、そちらの企画運営だったりとか、あと、まあ、ニュースリリースの取材対応とかを担当してまして、うん、まあ、今ではグループ誌があるんですけど、グループ誌の制作も担当しております。
うーん、うん、Facebook って何をつぶやいてるんですか。
ですね、主に、まあ会社の、まあ、ニュースリリースのことだったりとか、あとはこう沿線の写真とか電車の写真とかを投稿してます。
ほうほう、はい、なるほど。
電車の写真なんて好きな方多いですからね。
そうですね、
撮り鉄っていうぐらいですから。
はいはいはい、確かに身近ですね。
広報の方って一番会社のことを理解してないといけない部署ですよね。
全体のことを一応知っとかなければいけない。
何聞かれても答えてくれはるイメージやもん。だって広報の方って、
うん、はい、
めっちゃ勉強しました、やっぱ1年間。
そうですね、まあ、会社のこう社内史を過去までこう見たりとか、うんうん、年始とかを見てちょっと勉強したりはしました。
うん、はい、すいません、うちの津田さん平気で収録中に携帯いじるやからなんで。
ちょっと Facebook で神戸電鉄さん検索をさせてもらってたんですけど、
はい、
あの新鉄ハイキングを再開しますという投稿がありまして。
新鉄ハイキング、
ちょうど沿線の道をこうハイキングしていただけるようなルートがあるんで、
はい、
それをちょっと新鉄の方でやらせていただいてるんですけど、最近ちょっとコロナの緊急事態宣言の影響でちょっと休止していたんですけど、はい、まあ、ちょっと宣言も解除ということでまた、うん、開催できることになりましたので。
ハイキングなんて屋外ですからね。
そうですね、
はい、もう密を避ければ、う
ん、距離も取れますし、
うん、いつでもできますから。
かなり頻繁に投稿されていて、うん、ハッピートレインのね、
あ、かわいい、
ひまわりの、
かわいい、
何それ、
ハッピートレインって絵がこうあしらわれた車両ですとか。
珍しいんですか。
そうですね、小野市の鹿のひまわりとか、はい、三木市の鹿のさつきとかをラッピングしてある電車なんですけど、
市の花ね、
そうですね、うん、はい、の電車の写真を投稿したりしてます。
こんなんやっぱ若い女性がやるのが一番いいかなと思いますね。
確かに、
うんうん、SNS、うん、やっぱもうほんまにね、おじさんくさい絵文字とか使っちゃいますもんね。
いや、そんな使わん
から。あとこれね、ごめんなさい、テンション上がりました。しんちゃん、
何これ、
これしんちゃんひな祭りバージョンですよ。すごい、こんなんやってはるんですね。
そうですね、
これ新鉄のキャラクターですよね。
キツネなの。
キツネ、
あ、犬です。
犬、あ、犬やったね、
はい、
キツネ。
そう、このしんちゃんが車両の運転手さんの隣にいつも置いてあるんですよ、うん、そう、それが可愛いんです、めちゃくちゃ、
電車に乗ってるんや、
はい、
そう。
なんで運転席に置いてあるの知ってるんですか。
毎日も乗ってたからです
よ。いつも最前列乗ってたんですか。
3両くらいしかないですもんね。
そうですね、3両と4両、
あ、そうなん
や、はい、多分駅に入ってくる時にもしんちゃんが乗ってるのが確認できると思う。
ゆっくりこう見えるんですよ。
そういうことか、
は
い、
謝ってください。
え、
謝ってください、
しんちゃん。
どういう意味、
陳謝で言い踏んだみたいになってますけど。
いや、たまにいるじゃないですか、電車乗ったらね、ブー
バーって走って乗ってって一番前確保しようとする人とかいるじゃないですか、うん、どうしても写真とか撮りたいから。津田さんあれやってんのかなと思って
電車女子、
電車女子、徹子ねってわけじゃなくて。
でも走った日もありました。
うそやん、
間に合いそうになくってブワーって走ってたら、うん、運転手さんがね、優しい人は待ってくれるんですよ。
嘘やん。そうなん、
頑張れみたいに待ってくれて、うん、私が乗った瞬間プシュで閉まるっていう何回か経験しました。その説はありがとうございました
。優しいですね。
そう、そういった意味ではすごくね、市民に寄り添ってくれる優しい電鉄さんかなと。
駆け込み乗車ダメですもんね。
はい、はい、ダメですよ。本当はダメですよ。
あのさ、なんだ今駆け込み乗車の啓発みたいなしてましたけど。
違いますよ。本当はやっちゃダメです。
ダメですよ。
はい、
待ってもらったらダメなん
です
よ。
しないでください。さあ、お二人のその社内でのね雰囲気などもちょっと聞いていきたいんですけれども、はい、続いてのテーマがこちらです。後輩が優秀な上に可愛い。
え、うん、かわいい、う
ん、これは事前のアンケートで大平さんが会社の魅力の一つに挙げてくださった言葉なんですけど、うん、人間関係がとてもいいと、はい、いうことなんですかね。
そうですね、はい、あの人間関係は大変良くてですね、うん、あの毎日働きやすいなと実感しておりまして、はい、で先輩も楽しくて優しい方ばかりですし、うん、でもちろんこう赤瀬さん含めあの後輩も優秀で、優秀な上に大変可愛い後輩ばかりで、
うん、なんでそんな人ばかり集まるんですかね。
なんででしょうね。採用担当がいいんでしょう
か。自画自賛ですね。
人事がいいから、
うん、失礼しました。
マギラそう言って、ね、
失礼しました。
誰かに怒られそう。
いいです、多分そういうモットーを持ってしっかり選ばれてるってことですよ、うん、そうですね、そういう方が集まってくる。
そうです、ね、
アットホームな会社という
やはりこう人柄重視の面接を行ってますので、うん、あの選考の段階からこう大人数での面接、うん、ではなくて、はい、こう一人ずつの個人面接っていうのを大切にやってるので、うんうん、そういったところでも人柄っていうところはあのよく見させていただいてるかなというふうに思います。
なるほど、
はい、
うん、よっぽど可愛いんでしょうね赤瀬さんの大平さんは。
可愛い
ですかね。
次から赤瀬さんがね何か喋るたびにねおやつを与えて
ます。絵付けしてないわ。
可愛がって、まあ、可愛がってるなと思いながら見てましたけど、
はい、一方の赤瀬さんも人間関係の良さを書いていただいたんですけど、はい、1年目で入社して会社の雰囲気はどんな風に感じてらっしゃいますか。
そうですね、まあ、入社した時は本当右も左も分からなくて、はい、もう社会人1年目ということで、うん、本当に緊張してたんですけど、はい、まあ、分からないことがあったらまあすぐ聞けるような環境にあったし、うん、まあ、あとはその1年目でも割とこう挑戦できる場があるというか、うん、まあ、そういう環境があったのですごい今働きやすいと感じてます。
うん、はい、そうですね、近いんですね先輩との距離は。
そうですね、はい、
なんか理想ですよねそれ。で同期も何人かいるっておっしゃってましたもんね。
そうですね、
はい、同期も仲いいんですかやっぱり。
同期も仲いいですね、はい、
そうかそうかそうか、それがもう一番いいんですよ。
なんか社内でのこの交流会みたいなのあるんですか、イベントみたいな。
そうですね、今はちょっとコロナの影響で集まる機会が減ってはきてるんですけども、はい、個人的に先輩方に誘っていただいたりですとか、うん、こう1年目2年目の社員でちょっと出かけたりとかっていうようなこともあったりはします。
あ、社内プライベートでの交流もあるんですね。
そうですね。
どういう意味いや、みんなが急にこっち見て目ひんむいてなんか目ん玉を見してきたんですけど、
はい、
理由によっては殴ろうと思ってます。
聞いてみましょうかね。
違う違う、睨んできたんで、うん、僕は逆によく見てやろうかなと思って。
違う違う、その間空きすぎや
そうなん、いや、仕掛けよう仕掛けようと思ってたらさ、なかなかタイミングがつかない。
もう忘れてるから。
そうですよ、うん、すいませんすいません、ごめんなさい
ですね、
はい、すいません、
はい、はい、まあ、ちなみにその大平さん、あの選考段階でね、はいはい、うん、面接しながらあの人柄重視の採用試験というふうにおっしゃってましたけど、うん、はいはい、ご自身が面接を受ける時などで、うん、どんなふうにその先輩の雰囲気感じられましたか。
う
ん、
そうですね、面接の時はやはり個人面接だったっていうこともあって、こう他の企業よりも私の話をじっくり聞いてくださったような印象が強かったと思ってます。あとはですね、選考中に座談会っていうようなイベントを設けていただきまして、はい、 で年齢の近い女性の先輩社員と会話をするような機会をいただきまして、うん、でその時にあの皆さんのすごく穏やかで明るい人柄っていうところに触れ、うん、実際に触れた時はあのここで働きたいなっていう思いがすごく強くなったのを覚えてます、う
んうん、いいですね、うん、なかなか聞きにくいこととかも聞けそうですもんね。
そうですね、
実際入ってみてどうなんですかっていうね。
羨ましいですねそんな会社、うん、うちの吉本はね完全にカースト制度ですから、はい
そんなことはないよ、
う
ん、
そう
も
う
カースト制度
ハムラビ法典に基づいて僕たちの会社はね
エジプトとかの
エジプトかどこか忘れましたけどーそうカースト制度って感じ
そんなことないですよみんな手を取りやって、
うんうん
はい、仲のいい会社です。
そうですね、
はい、
はい、
怖い世界です
ねいやそんなことないですよ、はいはい、
続いて、最後のテーマになりますが、うん、お二人の就活時代のことちょっと詳しく聞いていきましょう。こちらです。優先順位と取捨選択、
うん
はい、就活時にお二人とも苦労されたことがあったそうなんですけど、まずは赤瀬さん、
はい、
どんなことが大変でしたか？
そうですね、私はその面接に挑む前の、まあ、自己分析っていうところにちょっと苦労していて、まあ、大学 の、 そのキャリアセンターとかこうインターネットで見るこう自己分析のやり方みたいなのとかは、はい、こういろんなこう情報があって、まあ、どれが正しい情報とか自分に合った情報かっていうのがちょっと分からなかったんですけど、まあ、その情報を取捨選択して、まあ、自分に合ったものだけをこう取り入れていくことで、まあ、ちょっと自分の自己分析のスタイルみたいなのが確立できたかなと思ってます。
うん、どういったところ選んだんですか？
そうです
ね、どのやり方が正しいっていうか。
あ、そうですね、もう最初本当手当たり次第でもう書いてあること全部やったんですけど、うんうん、
試して試して、
そうですね、はい、その中で、まあ、自分にこう合ってるものがこう自然と分かってくるというか、うん、まあ、これを取り入れていこうとかこう自分でこうもう一通り見ることで大体分かってくるみたいなのがあったので、
うんうん、
それでこう自分のスタイルをもうできたって感じですね。
なるほど、はい、とにかくチャレンジしてみたんですね。
そうですね、いろいろ試しました。
はい、続いて大平さんは、
はい、
苦労されたこと。
はい、そうですね、私はあの関西で働きたいっていう思いはあったんですけども、
はい、
と志望業界っていうのをあまり絞らなかったので、
うん、
あの受験者数がどうしても多くなってしまいまして、
うん、
あのスケジュール管理に苦労いたしました。
なるほど、
はい、
うんうんうん、
であのどの企業も自分から興味を持ってあの説明会ですとか、
はい、
選考にエントリーしていたのでこう優先順位を決めるっていうところがすごく難しかったなと思います。
その優先順位か、はい、もともとこの人事をやりたかったわけではないんですか？
あ、特にそういうあの、うん、職種にこだわってたわけではなくてですね、幅広く、はい、まあ、事務系総合職としていろんなことに挑戦していきたいなっていう思いがあったので、
そしたら必然的に多くなっちゃいますもんね。
そうですね、
優先順位はどういうあれでつけたんですか？
そうですね、あのどうしても調整がこうスケジュールつかなかった時とかは、
はい、
こう調べた企業情報ですとか、うん、説明会での印象をもとにですね、自分がその企業で働く姿っていうのをイメージしてみて、
はあ、
で、まあ、イメージしてみてワクワクするなですとかこう入ってみたいなって、あの、もう本当イメージなので、あのそれが正しかったかわからないんですけど、
はい、
そういった基準で
選
ぶようにはしてます。
スピリチュアル就活じゃん。
そうですね、はい、
サブタイトル
すごいですね。
でも感覚っていうのはすごく大事にしてたかなと思いますね。
なるほどね、
はい、
大事なことですね。
いざという時は大事ですね、うん、第六感も、
はい、
う
ん、
本当に。
でお二人ともね、兵庫県が地元ということですが、兵庫県のいいところというか、こう地元に住みながら地元の企業で働く何かメリットとかってお感じですかね？大平さんはどうですか？は
い、そうですね、私あの地元は養父市っていう、
うん、
あの兵庫県の北部の方になるんですけども、
はい、
と養父市は遠いんですけども、神戸からだと2時間ぐらいで帰れるので、
はい、
こう思い立った時に帰省して家族と話したりとか、うん、あと可愛い猫を飼ってるので、はい、猫と遊んだりっていうのができて、
まあ、猫ちゃんの、
はい、
猫ちゃんの名前は何なんでちゅうか？
トラくんです。
トラくんなんの？
あの大平さんやだ猫じゃないの？
猫って聞いても、
う
ん、
違う
猫に喋りかけてる感じ
なんだ。そう、化け猫じゃないから大平さんやから
大平さんですよね。
そうそうそう、
猫猫ってなって思って
大平さんに化けてきてるわけじゃ
ない、おかしなって思って今、
うんうん、パジリ君家の愛猫はなんていう名前なんですか？
チャカです。
え鉄砲これほんまなんですよ。でもほんまにチャカちゃんって言うんですよ
いざという時にね。
うん、
でも鉄砲玉として
すごい考え方やな。俺も猫飼おうかな。
猫飼う、うん、名前どうすんの。
いや、あのこうやっぱりこう死んじゃった時に愛着湧いてたら、うん、やっぱりその辛いじゃないですか。
いや、まあそりゃ辛いもんよ、
うん、だから1番にしときます。
1番、
はい、
どういうこと。
番号で呼んでます。
寒すぎやろ、ね、囚人やないか。
番号で呼んでます。
猫囚人や。
1番で、その1番死んだら2番飼いますわ。はい、
下げてるね。
2にしようか。
2
って呼ぶわ。
シーとかも呼びにくいで。じゃ、
え、
4番目とか
4とかね。
ああ、
すいません、話それまして、 もっとそらします。あの犬飼う場合は
もうええわ
すいません、ごめんなさいね、
はい、猫から思わぬ方向に、
猫から思わぬ方向に行っちゃいました。
ほんまやね、ほんまやね。
怖い怖い
ほんまやね。
怖い怖い。
思いもよらぬ方向やったね。
どこの相槌に力入れてるの。
大きい声で相槌を取ってください怖いのであ、でもヤブからさすがにこっちには通えないですよね。
そうですね、通うにはちょっと厳しい距離なので、はい、一人暮らしで
帰りやすいのはいいですよね。
いざ
という
時に、
はい、
うん、はい、赤瀬さんはどうですか。赤瀬さんはご実家から通われてるんですね。
そうですね、はい、私あの大学時代はちょっと大阪で一人暮らししてたんですけど、うんうん、やっぱ初めてこう地元を出てみて、大阪もすごい楽しかったんですけど、まあ、自分はすごいあの地元の方が合ってるなというふうに思いまして、うん、まあ、その不自由なく特にのびのび暮らせる場所だったので、まあ、そのオフタイムはまあ実家でそういうふうにのんびり暮らして、でオンタイムの仕事働くときはまあちょっと神戸の都会の方に出てきてっていう、うん、あのオンオフがちょっとはっきり分かるような、うん、そのなんですか、働き方ができてメリハリがあっていいと思ってます。
うん、いいですね、うんうん、しっかり気持ち落ち着く、リラオンオフでね、リラックスして、ね、オンの時に全力出せるように、
うん、
大事なことです。はい、では最後に就活中のリスナーの皆さんへ、はい、一言ずつメッセージをお願いできますか。はい、じゃあどっちからいきましょう。
じゃあ僕からいきます
大丈夫です、
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 大丈夫、
毎週いるし、そもそも、はい、就活してないんで、あの
就活してないです、
はい、赤瀬さんからお願いします。
は
い、
そうですね、まあ、自分に自信を持つことが大切だなっていうふうに思っていて、はい、まあ、そのテストとか面接に挑む前とかの、まあ、事前準備はしっかりした上でのちょっと話なんですけれども、うんうん、まあ、その就活中っていうのはこう人と比べてしまったりとか、うん、まあ、その自分のそのなんていうんですかね、やりたいこととかいろいろ考えて見失い、自分を見失いがちとかになると思うんですけど、まあ、就活は自分のその気持ちの持ちようで、こうなんかいい方にも多分悪い方にも多分転んでいくと思うので、まあ、そうやって自分に自信を持つことでこう就活もうまくいくんじゃないかなと思います。うん、
なるほど、はい、
なるほど、
ありがとうございます。
確かにね、自信持つことは大事ですね。
人と比べちゃいがちですけどね、本当に。
企業さんはね、そこは見てないですからね、うん、人と比べてどうとかは、うん、この人がこの自分の会社に合うかどうかを見てくれてますから、そこは自信持ってね、
う
ん、勝負しに行きましょう、
うん
う
ん、はい、
うん、
では大平さん、
はい、
お願いします。
はい、学生の皆さんは悩むこともあの多いと思いますが、こんなにたくさんの業界を見て調べて学べる時間っていうのは今の就活の時間だけかなというふうに思いますので、ぜひあの前向きな気持ちで楽しんでほしいと思ってます、うん、
なるほど、
はい、で、あの、うん、必ず納得できる結果があると思うので、一喜一憂せずに気楽に臨んでいただきたいと思ってます、
うんうん、
はい、
なるほど、
まあ、全力で楽しみつつ、
うん、
全力でぶつかってやりきったら、
うん、
効果がないと。
そうですね、
うん、受けた会社の数も大平さん30社ですから、うん、いろいろ見られたからこその、
それはもう減らそうとは思わなかったんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、まあ、ちょっと優柔不断な性格もあったんですけども、はい、やっぱりこう興味のあるところとか、うんうん、まあ、挑戦できるこう権利がある間は受け続けたいなと思って、
やっぱ敷かれたレールをね走るんじゃなくて、ね、
そうですね、
まあ、その結果ね、あの敷かれたレールを走る会社に所属されてるんですけどもね
おー、うまい、
ありがとうございます。
うまいですね、はい、
また話が脱線してしまいました。
あー、うまい、
はい、
ポッポー、
うまい
うまい、
うまい、うまい、
うまいか、今
いいよいいよいいよ、
ポッポー、うまいか、
うん、なんかある
なんかありますか。
やめろ、たらい回しすな
誰に言ってるか分からへんから今
はい、大平さん、赤瀬さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、就活レディーゴーでした。